マタイによる福音書の1章の18節から25節を朗読させていただきます。マタイによる福音書の1章の18節から。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、2人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。このように考えていると、主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は、神は我々と共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の天使が命じた通り妻を迎え入れ、男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかった。そしてその子をイエスと名付けた。今読ませていただいたこの箇所はとても有名な箇所でして、イエス様のお父さんとなったヨセフに天使が現れてですね、そして救い主誕生の知らせを告げたというですね、そういうまあエピソードです。この時天使は言いました。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。まあ、私たちにとっては読み慣れた聞き慣れたそういう箇所ですから、あ、そうだなということで過ぎてしまうとは思うんですけれども、しかし落ち着いて考えてみれば、これほど驚くべきというか びっくりするような不思議な言葉は、ないわけでありまして、つまりそんなことありえるはずがないというですね、そういう驚きがあったに違いない、そういう言葉なんですね。特に、この言葉を聞いて驚きとショックを受けたのは当の本人、まあ、ヨセフ自身だったに違いないわけでありますけれども、婚約した女性が身ごもってしまったってことですよね。それだけでも驚きなんですけど、しかもね、それは聖霊によって宿ったってわけですよ。なんじゃこれはってね、頭の中がいっぱいはてなマークでですね、いっぱいに溢れてしまったような、そういう状況だったのではないかと思うんですね。つまりこの生まれてくる子は、いわゆる人との関わりによるものではなくして、全能の神の力として聖霊によってマリアは身ごもったのだということですね。生まれるはずのない子が生まれようとしていたということをこのエピソードは表しているわけです。まあ、実はこの生まれるはずのない子が生まれるという物語はですね、まあ、不思議なことであるには違いないんですけれども、旧約聖書をよく読んでみますと、いくつかそれに類するそういう物語というかエピソードが出てきますよね。いるなって皆さんも思い浮かべている方いらっしゃると思うんですけれども、まずは何といってもアブラハムの子イサク、父アブラハムも、お母さんのサラもね、もう100歳近くなっていてですね、とても子供なんか産める状態ではないといったところで、神は彼らに一人のイサクを与えてくれちゃった。ありましたね。それから他に考えると、預言者サムエルという人も、これお母さんのハンナは不妊の女と言われて、なかなか子供ができなかった。でも一生懸命神に祈ってですね、神様からその子を授かったって、そういう出来事がありますね。さらに、シシという中にもサムソンという人、有名な人がいますが、サムソンのお母さんも不妊の女と言われていたけど、生まれたっていうことですね。それからちょっとこれは本筋からずれるかもしれませんが、モーセっていう人もね、実は、まあ、生まれたわけですけど、その当時はエジプトの王様の命令でね、ユダヤ人に男の子が生まれたらみんな殺せって命じられていたんですね。でもモーセのお父さんお母さんは殺すに忍びがたくですね、3ヶ月経った時に船に乗せてこうそっと川に流したナイル川に、ですぐ近くに水浴びに来ていたエジプトの王女様に拾われて育てられたっていうね、そういう物語ですね。まあ、これはまあ生まれるはずがないというよりも、育てられるはずのない、育つはずのない子が育てられたという、まあ、そういうお話かもしれませんが、まあ、こんなふうに旧約時代からこういう似たような出来事っていくつも 聖書の中に記されているわけなんですね。そして一つ一つ今みんな挙げた一人一人の名前をこう確認していただくと皆さんもお分かりかと思うんですけれども、それぞれに神様の大切な救いの御業を担っていくという出来事が記されているわけなんですね。アブラハムもそうですね。イサクを通してイスラエル民族がそこから生まれてきたわけですよね。モーセがいたからこそイスラエル民族はエジプトから脱出することができた。預言者サムエルも、そして獅子の、ね、サムソンもそうですよね。それぞれ神の民を救ったという、そういう出来事であるわけなんですけれども、これらの出来事は私たちにとても大切なメッセージを伝えているということができるんだと思います。それはどういうことかというと、神は無から有を生み出すお方であって、人間の力、人間の考えからすれば全く可能性のないと思えるようなところに大きな希望を与える方であるということ、そういうことを聖書はもう旧約の時代からずっと教えていると言ったらいいと思うんですね。人間は神の力がいかに小さなものであるかを知り、へりくだって無から有を呼び起こされる神に信頼することが大切であるということ、そのことが伝えられている出来事であると言ってよろしいんだろうと思うんですね。そしてそういう旧約聖書の出来事の流れの中でこう見てくると、イエス・キリストの誕生の出来事もですね、乙女が身ごもって男の子を産む、これはありえるはずのない、生まれるはずのない、そういう驚きであるわけですけれども、それは同じように神が無から有を起こされて、そして生まれるはずのない子供を、子供が神の救いの御業を担っていくという、そういうことが伝えられている出来事であると、で間違いないというふうに思うんですね。これは人間の知恵とか、あるいは人間の力で計り知ることはとてもできません。私たちはただそれを信じて受け取るだけ、ね、そしてその出来事によって実現した救いの御業により頼む以外にできることはありません。ですから私たちにとって一番大切なこと、それは神とその力に信頼してより頼むということですね。これが乙女が身ごもって男の子を産むという出来事の中に示された神様のメッセージであるということができると思うんですね。ところでこの時天使はマリアから生まれてくるこの男の子にイエスという名をつけなさいと言われてますね。イエス、このイエスっていうのは、ヘブライ語に直すとヨシュヤという名前なんですね。イエスそのものは、ギリシャ語で書かれてあるわけです。イエスースっていう言葉ですけど、それはヘブライ語でヨシュヤ、ヨシュヤ記っていう書物があるようにユダヤ人の間では男の子によく使われた、付けられた名前であると言われてますね。そしてこの名前は意味は神は救うという意味の名前なんですね。まあ、名は体を表すと言いますけれども、この名前がイエス様の働きを示していると言って間違いありません。天使はこの時、この子は自分の民を罪から救うからであるって言ってますね。そういう救いの御業のために神様イエスキリストを乙女から生まれさせてくださったということです。じゃあ一体その罪から救うってどういうことなんでしょう。皆さん、私たちが罪から救われたってのはどういう意味があるんでしょうかね。罪というのは聖書の中でもとても大きな問題です。重要な問題と言っていいでしょうね。罪は一言で言えば関係の断絶を意味しています。関係の崩壊と言ってもいいかもしれませんね。交わりの崩壊。神様が最初に人間を作られた時、人間は神様との愛と信頼の交わりの中に永遠に生きるように作られました。しかし人は神に背いてしまった。まあ皆さんもよくご存知であると思うんですね。神の愛と信頼を裏切ってしまった。そのことによって神様と人間との関係は壊れてしまったと聖書は創世記の第3章ではっきりと教えています。人間は神に背を向けて生きるようになり、神様との交わりを避けるようになった。そういう形で神と人間との愛の関係が断絶し、壊れてしまったということが 罪の始まりだということですね。そして神との交わりを失った人間は人と人との愛の関係も失うことになりました。互いに争い憎しみ合うようになっていった。私たちの間に、家庭の間に、夫婦の間に、親子の間に、友人の間に、さまざまな人間関係の問題がある。その根本はですね、突き詰めていけば罪にあるということ。神との関係が壊れてしまった、そこにその原因、源のその、一番の源がそこにあるということですね。さらに罪は人間と人間の関係を壊しただけではなくして、この世界、自然との関係も破壊することになりました。人間は神様がお与えくださったこの世界を神様からの贈り物としてではなくしてですね、自分のための、まあ、いわゆる食い物と言ったらいいんでしょうかね、単なる資源として使うようになった。本来人間はこの世界を神様から与えられた素晴らしい贈り物として感謝して受け止めてですね、そして世界という舞台の中で神様への感謝と愛を表すべきであった。この世界っていうのは神様への感謝と賛美、愛が表されるためにあるっていうことですね、聖書的な見解からすれば。しかし人間はその神様を裏切ってしまった。人間はこの世界を自分のものとして、自分の欲望を叶える手段、あるいは単なる材料として自分の好き勝手放題にしてしまった。その結果、まあ言うまでもなくね、この地球環境の破壊っていうのは私たち人類がもたらしたものですよね。それは元を正せば神様との関係が壊れてしまったところにあると聖書は教えている。何の関係があるんだろうと思う人がいるかもしれませんが、確かにつながっているってことですね。このような罪とその結果に苦しむ我々人間と、そしてこの世界を救うために神様はイエス・キリストをこの世界に生まれさせてくださいました。神様が失われた愛の関係を回復するためにわざわざこの世界においでになって私たちと出会われた。そして人の罪を償うためにですね、ご自分の命をあの十字架の上に投げ出してくださった。イエス様を信じて受け入れるなら、誰であってもその罪が許されて、神様から愛されて、神との交わりと導きのうちにこう生きることができるように、その回復の道を開くためにイエス・キリストが生まれて、私たちの身代わりにあの十字架の上に尊い命を捧げてくださった。それが聖書のメッセージの中心、福音の中心的なメッセージということですね。神様はご自分に対して背を向けて、ご自分を裏切って離れていった人間を自ら、神の方から尋ね求め、出会われ、そして愛の交わりを回復しようとされている神だ。それが聖書が表している神様のお姿です。そしてその最大の現れがイエス・キリストがこの地上に生まれたというこの出来事の中に表されていると言って間違いないと思いますね。キリストがこの子は自分の民を罪から救うからであると言われたのはこういう意味です。神が失われた愛の関係を回復するためにわざわざこの世界においでになり、人と出会われた。私たちはそのイエス様を心に迎え入れるときに神との関係を回復する。そしてその神様の愛に私たちが満ち溢れていくときに、人と人との関係も作り変えられていくものとされるというわけですね。これ何の関係があるんだろうと不思議な気がするかもしれませんが、間違いなくやってみればお分かりになりますが、神様への理解と信頼が深まれば深まるほど、私たちは目に見える家族や友人や他の人との関わりが変えられていくんですね、いつの間にか。そして本当に不思議に私たちを通して神様のご栄光が表されるものと変えられていく。人間は神との交わりを回復するときに初めてこの世界を食い物とか いわゆる資源としてではなくして、本当に神様から贈られた大切な贈り物として受け取っていくことができる、神の愛と神への感謝を表す、そういう世界としてこの世界が作り変えられていくということですね。こういう祝福がイエス・キリストにおいて実現した、それがクリスマスの大切なメッセージですね。そして今日この読ませていただいたこの箇所から3つ目に目を留めたいことは、その名はインマヌエルと呼ばれると言われているところです。インマヌエル、これはヘブライ語であるわけですけれども、神は我々と共におられるという意味の名前です。まあ、イエス様につけられたもう一つの名前と言っていいでしょうね。神様はイエス・キリストにおいてこの世界においでになり、人々に出会い共におられるお方だということを示されたということですね。断ち切られた関係が回復し、神と人とが共にあることができる、これが愛の交わりの回復。神様ってお方は遠くから見ていてね、こう助けを与えるっていうね、時々ね、かわいそうだなっつって助けを与える、そういうお方ではない。すぐそばに来て私たちの悩みや悲しみや苦しみを共に味わいながら、苦しみながら悲しみながら私たちと共にいてくださる、そういう神様、そういう救い主、それがイエス・キリスト、インマヌエルと呼ばれたそのお方の意味だ。神は我々と共におられる。皆さんは今朝そのインマヌエルのイエス様、そのイエス様を心に迎え入れていらっしゃるでしょうか。神がと我々と、私と共にいてくださるという、そういう実感をですね、持っていらっしゃるでしょうかね。愛の神が私たちと共にいてくださるという実感、あるいはその安心、それは一体どこから来るんでしょう。皆さん、それはキリストを信ずる者のうちに住んでくださる聖霊によって届けられるものであるということができますね。この知らせを最初に聞いたのはヨセフであったわけですけれども、彼はとても大きな戸惑いの中でこの知らせを聞いたに違いない。私たちがそんなことあるかと思う、そんなことじゃなくてね、ものすごいやっぱショックを受けたに違いない。しかし彼の心の中に神が共にいてくださるという不思議な平安と、そして喜びが聖霊を通して与えられたんだと思うんですね。つまりヨセフはこの時苦々しい思いで仕方なく天使の言葉を受け入れたということではないし、あるいはなんかこう催眠術にでもですね、かけられて自分の意思とは無関係なところでね、従わせられたっていう、そういうことではなくして、彼の心の中に聖霊による喜びと平安が湧き上がって、自分も神様の救いの御業に参加しているという、そういう喜びが湧き上がっていたからこそ、一方で人間的には戸惑いを感じつつも天使の言葉を受け入れて神様の言葉に、御言葉に聞き従った、つまりマリアを迎え入れて、そしてマリアから生まれる男の子を自分の子として育てるというね、その役目、その使命を果たすことができたということですね。それはいやいやながらとか仕方なくということではなく、聖霊が彼の内側に湧き起こらせてくださった平安、喜びによるものであると言って間違いないと思いますね。この箇所にはそういうふうには書かれてないんですけど、でもヨセフの取った行動の背後にはそういう神の聖霊の働きがあったということを私たちは決して忘れたくはない、見逃したくはないと思いますね。このようにして罪に陥った人間とそれによって苦しむ世界は共にいてくださる救い主を迎えることができた、この喜びの出来事がクリスマスという出来事だということですね。このクリスマスを迎えて以来、私たちの世界は神が共にいてくださる世界となったということです。じゃあ旧約時代はいなかったのっていうことがあるかもしれませんが、決してそうだことはない。旧約聖書を読め分かるように神は人と共にいてくださった。でもキリストというお方を通して神は明確にはっきりと、天地を作られた、人間を作られた神は人と共におられる神なのだということがはっきりと間違うことなく示されたということ。皆さんどうでしょう。私たちが長い道のりを歩むときですね、行き先が分からなくなるというね、そういう不安があるとする、そんなときに私たちにとって一番 必要なものはちゃんと行き先が分かっている、道のすべてが分かっているという、そういう人が一緒にいてくれれば安心ですよね。これからどこに行くのか分からない、どんな旅であるのか分からない、しかも一人ぼっちだと思ったら私は不安に陥れられるし怖くなるわけですが、しかし道をちゃんと知っていて私たちと共にいてくださる、そういう存在、そういう人がいれば私たちは安心するわけですね。イエス様がインマヌエルなるお方、神は我々と共におられるというお方であるというのはそういうことですね。この人生を歩むという道もそうですし、いや人生を終えて私が天に帰るとき、これから先どうなるんだろうって不安があるかもしれない、そのことも含めて永遠の道をご存知である主が私たちと共にいてください。これは大きな大きな慰めであり励ましであり希望につながることであると間違いないですね。信仰ってそういう生きる力であり希望というものになるんですね。同じ距離を歩む旅であっても道が分からなくなって一人ぼっちになってしまうと歩みはこう止まってしまうわけですが、ね、それ以上先に進めなくなってしまうわけですが、でも誰か道の分かった人がいてくれたならば先へ進めることができるということですね。そばにいて手を握ってしっかり掴んで連れて行ってくれる、そういう方、それがイエス様という方だ。イエス様はこの2000年前にこの世界に来られました。人々を愛し共に歩まれました。そしてやがて十字架にかかりご自分の命を捧げて罪の償い贖いを実現された。しかし3日目によみがえって弟子たちは多くの人々に姿を現しやがて天に帰っていかれました。その後はイエス様と入れ替われるように天から聖霊が与えられて、残された弟子たちはイエス様が天に帰られた後もイエス様が一緒におられると同じ意味でですね、変わらない愛と励ましを聖霊からいただく、それは今私たちですね、キリストを信ずる私たちのうちに御霊が聖霊が住んでくださる、その聖霊が私たちを導いてくださる、これは間違いないことです。まだよくそれがわからない人はぜひ求めてください。信じて受け止めてください。求めれば必ずそれはわかります。ああ御霊はこの道を喜んでくださっている、ああ御霊はこの道は悲しんでおられるな、そういう形で聖霊は御言葉を通し祈りを通し交わりを通し礼拝を通して私たちと共にいて私たちを必ず導き励ましてくださる、そういうお方であるということですね。クリスマスのエピソードって読むと分かりますが、特にルカの福音書なんかはね、聖霊ってことがたくさん出てくる。表立っては出てきませんが、でも聖霊が全ての出来事を支配していた。これは今の私たちのクリスチャンとしての歩みも同じ聖霊によって守り導かれていくということですね。イエス・キリストはインマヌエル、神我々と共におられるというお方だ。私たちを罪から救い出すためにご自分の命を私たちの身代わりにあの十字架の上に捧げるためにこの地上にお生まれくださった、その恵みを喜び合う日、それがクリスマスという日ですね。先日のコンサートでは、ウォーリー君というですね9歳の男の子のお話をしましたが、今日はこのメッセージの最後に18歳になるダンという少年のお話をさせていただいて終わりたいと思います。1980年12月22日のことであったと言われています。ダン君は入院している病院の担当医から電話がかかってきてですね、今年のクリスマスは家に帰っていいよという、そういう電話をもらったそうです。ダンと彼の両親はそこにいたんですが、いいニュースをこう聞いたかのようにね、電話を切った後、まあ、お互いににっこりと顔を見合わせてにっこりとしたわけですが、でも本当はその知らせはいい知らせではなかったですね。それはみんな分かっていました。というのもダンは重い心臓の病気を患っていたそうで、2年間ずっとですね、その臓器が心臓が提供されるのを、ずっと病院の近くに住みながら待ち続けていた。ところが今年もその心臓が与えられないっていうことなんですね。ダンの母親は早速帰る支度をして、カリフォルニアの自宅でですね、留守番をしている自分のお母さん、つまりダンのおばあさんにですね、電話をしました。 これから帰るわね、帰ったらクリスマスの準備をしなくちゃね。自宅への帰り道、ダンの心の中にはクリスマスなんて来なきゃいいのにってね、なんとなくそうひねくれた思いがしていたそうです。家に帰るのはとても楽しいことなんですが、しかし新しい心臓が来なければそれだけ自分の死が近づくことになる、まあ、しかしそう分かっていてもクリスマスですからね、やっぱりにっこりしてないと家族にも迷惑をかける、もう18歳ですからね、そういう思いもあったんでしょうね。ダンは必死になってこう笑顔を作ろうとしておりました。この2年間はとても辛い毎日だったと言われています。病気が発症して以来、ダンはそれまでの生活を全て失ってしまって、もう毎日殺風景な白い壁、病院の壁に囲まれてですね、消毒液の息の詰まるようなその匂いに包まれて、毎日生活しなくてはならなかった、まあ、そんなことを思い返しながらも、でもダンはそれでも家にこう着くまでの車の中で、これまでの2年間、起こった素晴らしい良いことをこう思い浮かべようとしていたんですね。その一つはとにかく運よくいいお医者さんが見つかって心臓移植のプログラムに自分をこう入れてくれた、これはラッキーだった、そのことを感謝した。また町の人たちがみんなで協力して、移植手術ってものすごいお金がかかりますが、そのお金をみんなでこう費用を援助してくれた、工面してくれた、それも感謝。さらには友人や知人はもちろんのことですけど、自分の見知らぬたくさんの人が自分のために血を献血してくれた、まあ、そのことも思い浮かべて感謝したっていうんですね。でもこういう感謝なことはいっぱいあったんだけれども、新しい心臓がとにかく来なければ、これらの人々の行為も善意も全部無に帰してしまう、まあ、そんなことを考えるとやはり悲しい思いが心の中に湧いてきてしまう、そういう状況でした。お父さんが運転する車が見慣れた住み慣れた町に入ると、やがて我が家が近づきました。すると我が家のドアが突然バッと開いてですね、中からおばあさんがもう転げるようにして出てきたってですね、出かけて、すぐに出かけて行ってって大きな声で叫びました。え、なんだって、心臓が用意されたのよ、みんなでお前たちを一刻も早く捕まえなきゃって、ハイウェイパトロールも追いかけてるし、ラジオでも呼びかけてますって。お父さんもダンもお母さんもみんなびっくりしました。心臓があった、心臓があったのよ、でもね4時半までしか持たないんだって、今はもう3時25分だわ。そう聞くとダンも両親もあまりの衝撃にびっくりしてしまってですね、顔を見合わせるばかりだった。病院に引き返すには1時間半かかる。どう考えてもそれは間に合わないんですね。しかしおばあさんは全てのことを手配してくれてました。飛行機をチャーターしてくれた、急いで行きなさいってね、そう言い終わらないうちにパトカーが到着して、警官がパトカーに乗せてですね、ダンとその両親を、空港まで送り届けてくれたっていうんですね。空港に着くとセスナ機が病院のある町まで飛び立ちました。そして滑走路まで、で待機していた救急車が、ダンを乗せてですね、そして病院まで運んでいったっていうんですね。こうしてダンは病院にようやく到着しました。時刻は4時26分、ギリギリ4分前だった。手術の準備室に入ると、そこに流されていたラジオからですね、ダンの名前が聞こえてきたそうです。ニュースキャスターが、今これから始まろうとしている、その手術のために、皆さん祈ってくれとですね、キャスターが一生懸命叫んでいたっていうんですね。ダンは自分のそばで心配そうにしている母親に聖書の言葉が書かれたカードを手渡しました。エゼキエル書36章26節、私はお前たちに新しい心、これは心臓ですね、を与え、お前たちの中に新しい霊を置く。まあ、ダンはこの御言葉に、信頼して安心して手術に向かっていきました。手術は幸い成功しました。しかし3日間は朦朧としていたようでありまして、自分がどこにいるのか、今が何月何日なのか、それもわからないような状態であったっていうんですね。ダンはその後無菌の集中治療室に入れられました。まだ胸にはこう痛いね、こう激痛が残っていたそうですが、でもそれとともに気づいたら不思議な変化に気づいた。それは 今まではこう心臓が苦しくて苦しくてしょうがなかったんですけれども、心臓があるというその心臓の存在が全く気にならなくなっていた。大成功だったわけですね。ダンはその時気づきました。家族が自分のその入れられている集中治療室の向こうでですね、みんなで揃ってこう手を挙げてね、挨拶している。やがてお母さんが一人入ってきてダンに向かって言いました。メリークリスマスダンって。彼はその日がクリスマスだということを初めて気づきました。3日前まではクリスマスを祝う理由もないし、クリスマスなんて来なくたらいいのに、彼はそう思っていた。しかし今はクリスマスを祝う理由ができてしまった。するとやがて看護師のさんがですね、たくさんの郵便物を持ってきてくれたそうです。その郵便物を一つ一つこう開けながら見ると、多くのものが見知らぬ人たちからのもので、あなたのために祈っていますというね、そういう内容のものでした。ダンはいついつ丁寧に開封して声に出してそれを読んだ。これほど感激したことはなかったというんですね。ところがある一通の手紙を読み始めたとき、ダンは胸が詰まって声が出なくなってしまったと言います。そばにいたお父さんが、お、ダンどうしたんだと心配そうに聞きました。するとダンは声を振り絞ってその手紙を読み始めました。親愛なるダンへ、私たちはあなたに会ったこともありませんが、主人も私もあなたとご家族に大きな親しみを覚えています。それはあなたに心臓を提供したのが私たちの一人息子のロイドだからです。あなたがロイドの心臓をもらってくださったことを知り、一人息子を失った私たちの悲しみはずっと耐えやすいものとなりました。愛を込めて、ポールとバーバラ・チェンバースより。ダンも家族も皆涙が止まりませんでした。そして突然ダンはどうしてクリスマスを祝わなくてはならないか、その理由をはっきりと理解できたっていうんですね。チェンバースさんの一人息子は死ぬことによってダンに命を与えてくれた。同じように神の一人子イエス様もこの世に来て死ぬことによって私たち一人一人に命を、しかも永遠の命をプレゼントしてくれた。それがイエス様がこの地に来てくださったその目的である意味であるということですね。だからこそ私たちはクリスマスを喜び祝うのです。今朝皆さん、そのイエス様を救い主を心に迎え入れていらっしゃるでしょうか。神はキリストによって私たちに永遠の命を与えてくださる。キリストによって私たちの罪を許し、私たちの永遠の交わりを回復してくださる。それを通して私たちの家族が、友人が、人間との関わり、人々の関わりが本当に愛に満ちたものに変えられていくように、またそれを通してこの世界が神の栄光と祝福を表す、そういう世界に作り変えられていくように、そのために父なる神は子であるキリストをこの地上に送ってくださった。そのプレゼントを私たちは改めて感謝を持ってですね、迎え入れていきたいというふうに思います。一言お祈りをいたします。